ガバナス県南。
今日も県南地域の魅力を新発見再発見していこうと思います。今日は水俣市の釘野にお邪魔しているんですが、それでは皆さん自己紹介いただいてよろしいでしょうか。
芦北地域振興局総務振興課の本山です。今日もよろしくお願いします。
本山さんよろしくお願いします。そして、
はい、私が愛林館の館長の澤畑です。
澤畑さん、まずこの愛林館の駐車場の手前で出迎えてくれるものが、あれは汽車ですか？
あれ、あの貨物列車の一番後ろについてた車掌車です。
なぜその車掌車がこちらに？
あの車両がここ走ってたわけではないんですけどね。
そうなんですね。
で、館内に入ってみましても、汽車の模型ですとか、それから車掌さんの帽子ですか、こういったものがありますが、どうしてなんですか？
まあ、ここは駅の跡なので、まあ、それで鉄道関係のああいうものは少し置いてあります。
そういうことなんですね。で、その場所にこの愛林館が建っているということなんですが、館長、この愛林館っていうこの施設はどういう施設なんですか？
水俣市が作った施設で、この釘野地域の、まあ、活性化のためにいろいろやる拠点の施設ですね。
そして物産コーナーもあるんですね。
そうですね、まあ、あとカフェのコーナーと、あと裏の方で加工場があって、で公民館みたいな部屋があるっていう施設です。
そして今カフェっていうお話がありましたけれども、こちらもやっぱり地元にこだわったものがいろいろ味わえるみたいですね。
そうですね、小豆を作ったので小豆を利用したガトーショコラとかですね。
カレーっていうのが気になるんですが、
カレーはあのすごく辛いタイのカレーと、辛くないインドカレーと、日本のカレーと3種類作ってます。
これも地元の食材を。
そうですね、まあ、味付けは全くタイですけどね、あの中に入ってる野菜とか、タケノコとか、あと、まあ、カレーをかけるご飯なんかは地元のものです。
そのご飯ですよ、本山さん、こちらの美味しいお米を最近食べられたそうですね。
はい、今年の夏にあの愛林館さんがカレー街道に参加されているので、あのカレーを食べに来たんですけど、もうその何が感動したかっていう、そのご飯の美味しさが本当に美味しくて、もう久々こんなに美味しいご飯を食べたなと感動しながらいただきました。美味しかったです。
やっぱりこちらのお米は感じは違いますか？
まあ、そうですね、とっても美味しいです。まあ、温度差が大きいところが特に効いてるんじゃないかなと思うんですけどね。
そうなんですね。でそのお米、こちらの愛林館でも買うことができるんですよね。
あの普通の日の光もありますし、愛林館で作っている特別な香り米という珍しいお米もあります。
香り米、何ですかこれ？
あのポップコーンがポンって割れる時の香りの、を持ってる米があるんですよ。まあ、どの米にもあるんですけど、特に強く持ってる米があってですね、でその米を1割混ぜて炊くと、ご飯全体がそういう香りになるんです。
そうなんですね。もうこちらならではの商品ということで、こちらに出かけてぜひ手に入れていただきたいと思いますが、近々こちらの愛林館でイベントが行われると伺いました。
そうですね、あの16日の日曜日に、家庭料理大集合っていうのをやります。
家庭料理大集合、もう何回も行われているイベントなんですか？
18回と、あとおにぎり大集合っていうのを1回やったから、まあ、実質19回目ですね。
家庭料理大集合、これあの地域の皆さんが日頃お食べになっている料理を持ち込まれてというような催しなんでしょうか？
そうですね、みんなで料理を持ち寄って並べて、まあ、味見するんですけど、その味見じゃなくて、実は目的はですね、その料理の記録を取ることですね。写真を撮って料理の作り方とか、それにまつわる思い出とか、そういうのをまとめてるんですけど、まあ、それが、結構溜まってきたというところですね。
19回を数えてということで、何かこれまで回を数える中で、特に館長さん、あ、これは美味しかったな、これは素晴らしいなっていう何か家庭料理ありました？
まあ、西銘がやっぱり印象的だったですね。西銘っていう料理そのものは別に珍しくもないんですけど、まあ、その中に入ってる油揚げまで、いや、こんにゃく自家製、その大豆を栽培して豆腐作って、で菜種栽培して油作って、でその豆腐をその油で揚げたという油揚げなんですよね。まあ、そんなものすごい油揚げ見たことないですね。
もうほぼほぼ我が家で栽培した作ったもので作り上げた煮しめだったということなんですね。
そうですね、 まあ、あとそのまあウコッケを飼っている方のウコッケの煮卵とかですね、
さまざまな家庭料理が出てきてということですが、今回の第18回のこの家庭料理大集合のこのポスターチラシにも本当に色鮮やかで美味しそうな料理がたくさん載ってますけれども、各ご家庭節目節目にお食べになったりする料理をお持ちになっているということですよね。
そうですね、まあ、こっちとしてはですね、普段食べてるものば持ってきてねって言うとですけどね、皆さんちょっと見栄がありますからあんまり普段のは出てこないですね。あ、まあ、私が目玉焼き出したいぐらいですね。
なるほどですね。
じゃあ皆さんもそのご家庭で引き継いでる味ですとか、もちろん皆さんに見ていただいて食べていただいてということで、家庭とは若干盛り付けが違うかもしれませんが、日頃慣れ親しんでる味をということで、お集まりくださいということなんですね。
そうですね、まあ、それで、やってみると、まあ、こういう田舎のその良さっていうのをまあ再確認できるなという感じですね。やっぱさっき言ったように、まあ、ものすごい自給率の高いやつとかですね、まあ、材料も本当に主な材料は全部自家製とかいうものが多いわけですよ。
そういうことなんですね。でこちらの家庭料理大集合参加したいよという方はどのようにすれば館長参加できるんでしょう。
まずはその料理を持ち寄りたい方は料理を持ってきてくださいね。で、さっき言ったようにその自分の油で揚げた油揚げまではもちろんいいですから、当然買ってきた材料を自分で料理したとかですね、そういうのも当然ありです、まあ、ただその買ってきたものそのものとか、はい、冷凍食品をチンってしただけとか、まあ、そういうのだけはちょっと
すまんですね、まあね、
もうちょっとそれは家庭料理とは呼びがたいところがありますからですね、事前に申し込む必要がございますか。
いや、よかですよ。もうその時に、もういきなり持ってきていただいてですね、もう18回もやってますから対応はできますので。
なるほど。
でもこの料理はちょっと出す自信の半ばって、参加はしたかったいねという方はいかがでしょう。
そういう人はまあ食べに来てください。一応これは研修会ですから、まあ、3分ぐらい研修をしますのでですね、まあ、その研修を聞いていただいた後、まあ、料理を味見していただくということももちろんできます。
そうなんですね。でこちらの家庭料理大集合、会場はこちらの愛林館でということですが、その受付ですとか催し自体は何時頃から始まるんでしょう。
受付はまあ10時から始めてですね、まあ大体11時から、会を始めて、まあその料理持ってきた人は料理をそれぞれ紹介してですね、自己紹介じゃなくて料理紹介をして、でその後で簡単に研修をして、だからまあ30分ぐらい眺めて、でまあ大体11時40分から45分ぐらいから味見開始と、でも30分ぐらいで終わります。
それだけあっという間に
ですね、皆さんも、すごい勢いでこう食べられてですね、でまあ1時までにはもう完全に終わっております。
もう完全にもう皿しか見えない状態ということでしょうか。遠方からもお越しになられる方も多いんだと伺いましたが。
そうですね、こうわざわざ来られた方としても福岡市とかの方はいらっしゃいましたね。
そしてこれ過去のこの家庭料理大集合を出品された、料理のレシピなんかっていうのがあちらの冊子の方に、愛林館の館内で冊子という形で見ること、手に取ることができるわけですね。
そうですね、あれやり始めてずっと最初の頃は特にですけど、意外だったのは献立を作るプロがいますね。学校の給食の献立作るとか、病院の食事作るとか、そういう人がですね、結構あれを買っていかれたですね。
なるほど。喜んでくださる入所者の方ですとか、学校の生徒さんとかに家庭料理を味わってもらうには最高のレシピですよね。
そうですね、まあ、あとやっぱりネタに、まあ、毎日作らないかんですかね、献立をね、まあ、そういう方々のネタ元に結構なるんだなというのが分かりました。
そうなんですね。第18回目を数えます家庭料理大集合、こちら愛林館で12月16日日曜日、午前10時からの受付で11時開始ということで行われるんだそうです。そしてこちらの家庭料理大集合の会を上回りますマラソン大会、来年の2月に行われるんですね。
そうですね、こっちは2月の10日の日曜日にある、25回の釘のししなべマラソン大会もあります。
獅子鍋マラソンですね。この釘野でも、ジビエ料理っていうのは郷土料理として愛されてるわけですか。
まあ、イノシシは昔から取ってきた方は多いのでですね、まあ、近頃私もよくお客さんある時にはイノシシの肉は、まあ、長時間煮込んでですね、柔らかくなったやつを出してますよ。
そうなんですね。でもこれマラソンのタイトル自体に獅子鍋っていう風についてるわけですから、館長当然 ただ走ってくださいっていうだけのマラソン大会じゃなかですよね。
そうですね、参加賞の一部に獅子鍋がついてます。まあ、これはうちは味噌も作ってますので、うちで作った味噌味の、まあ、イノシシ肉のたっぷり入った味噌汁ですね。まあ、それは温かいの棚田の美味しいご飯で、それに香り米の入った、特別なご飯と一緒に食べていただくという、そういう会です。
いいですね、素敵ですね。この、釘の獅子鍋マラソン大会ですけれども、エントリーできる部門というのも結構細かに設定されてるみたいですね。
そうなんです。まあ、非常にたくさんあるので、うん、3位までが入賞ですけど、入賞する人はですね、100人以上出ます。だから、まあ、多分日本最大の入賞しやすい大会ですね
なるほどですね。小学生も低学年中学年と分かれていたり、大人の方でも年齢別の設定があったりするわけですが、コースの距離数でいきますと3種類あるみたいですね。
はい、3キロ5キロ10キロですね。まあ、10キロはかなり山登るので、高低差で200メーター近くあります。
この棚田の美しい町ですから、このマラソンコースの途中にも棚田が点在したりするんですか。
そうですね、棚田の中を走っていく感じになります。
素敵ですね。そしてゴールして獅子鍋で体温めてということですけれども、こちらの、釘の獅子鍋マラソン大会25回目を迎えますが、来年の2月10日開催ということで、会場はこちらアイリンカになるんですね。
そうですね、ここがスタートゴールですね。
はい、こちらにエントリーをしたいという方の受付はもうすでに始まっているようですが、申し込み方法はどのようにしたらよろしいでしょうか。
インターネットからの、ウェブの受付もできますし、はい、まあ、そうでない方はこちらに電話なりいただければ、電話なりメールなりいただければ、こっちからの申し込み書をお送りいたします。
アイリン館のホームページもご覧いただいて、またはお問い合わせいただければというふうに思います。25回釘の獅子鍋マラソン大会、2月10日の開催ということです。でも館長、これ今2つのイベントをご紹介いただきましたけども、年間通しますとこの釘野ではいろんなイベントをさまざま行われているみたいですね。
そうですね、まあ、大きいのから小さいのまで本当いっぱいあってですね、まあ、それぞれに、まあ、いろんな方が来て、まあ、いろいろ面白いです。
僕はこのアイリン館の中で見つけた写真の中で、棚田のところどころに明かりが輝いていて、あれは
棚田の明かりというイベントで、アイリン館とこの奥の寒川という集落の皆さんと共催なんですけどね、まあ、釘の中でも一番見応えのある棚田のところに、まあ、田植え直前水がある時ですね、今2000本の火を灯すというのをやってます。
すごいですね。また月が出てたら月がですね生えたりするんだと思いますが、さまざまな情報アイリン館のホームページ、そちらでもチェックできます。
はい、ホームページとあとフェイスブックもやってますのでですね、まあ、そちらもご覧ください。
はい、家庭料理に獅子鍋にぜひ皆さんもですね、そんな味わえるイベントが12月と2月、準備されております。お出かけいただければと思いますが、館長から最後にラジオをお聞きの皆さんにもう一押しいただければと思いますが、
まあ、お米とっても美味しいんですけど、まあ、このお米を食べていただくと棚田の応援になりますので、まあ、皆さんぜひ八千代のお米やトマトも美味しいですけど、まあ、この辺のお米を食べてくださいね。
ぜひお出かけください。本山さん、やっぱりこう郷土料理美味しそうなものが数々ある、そして人も素敵な街なんでしょうね。
そうですね、景色も素敵ですし、またこうやって食を大事に皆さんされているという風土があって、家庭料理大集合もそうですけど、もうとても美味しそうで懐かしい味が勢ぞろいのようですので、ぜひ皆さんお越しください。
今日は、アイリン館にお邪魔いたしまして、沢畑館長に12月16日行われます第18回家庭料理大集合、そして第25回釘の獅子鍋マラソン大会について伺いました。本山さん、沢畑館長ありがとうございました。
ありがとうございました。